クロマスオの聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ。はい、皆さんおはようございます。アメリカ西海岸在住のクロマスオです。今日は12月27日月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、今日のテーマなんですけれども、今日はマーケティング論、日本人で NFT を触っている人はたったの 2%、 こんなねテーマで話していきたいなと思います。で、今日のね対象のリスナーさんは仮想通貨や NFT のね時代の流れが早すぎてね、ちょっとついてきてないなとかね、あとはね、まあそれでねやっぱちょっと焦るなとかね、そんな風にね考えている方向けの内容になってます。でね、まあ、僕自身ね、こうアメリカでね、こう仮想通貨とかね、こうブロックチェーンの技術をね、こう使ってるものをこう触る機会がすごく増えたんですよね、今年1年。うん。ね、まあそのおかげでこう、収入自体っていうのもね、まあすごく増えましたし、まあね、それによって、こう、まあ自分でね、こう法人を作ったりとか、まあそういうようなこともできたので、本当にね、この仮想通貨とか NFT とか、まあ本当にブロックチェーンを使った技術っていうのにね、まあ今年1年すごくね、まあ面白みを感じた、まあ1年でしたというような感じなんですけれども、今日はね、ちょっとそんな僕がね、こう日本のね、友人と話していて、いや、日本ってね、まだまだね、こう、ブロックチェーンの技術とかっていうのが広まってないなっていうの、ようなね、経験があったので、まあ、今日はね、ちょっとそれを話していきたいなと思いますのでね、興味がある方はぜひ聞いてみてください。はい。でね、早速なんですけれども、今日のね、トピックなんですけれども、まあ、3つに分けて話していきたいなと思います。まずはね、こう、マーケティング論ってことなので、まあ、イノベーター理論っていうところの説明と、あとはね、実際のデータをお見せしようと思います。そしてね、次はね、僕自身のね、こう、実体験っていうのを話して、で、最後ね、まあ、今後どうしていくかなっていうところをね、まあ、こう、3本立てで話していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ではね、この番組では、ボーダーレスに食っていくっていうのをテーマに、アメリカから毎日配信しています。ビジネスや投資を通じて、国境にとらわれずにお金を稼ぎ生活していきたい方に向けて、一日一つ、Tips やノウハウをお届けします。仮想通貨や NFT、メタバースっていうのを中心にね、株式投資や不動産投資、副業などについても語っていきますので、興味がある方はね、ぜひ登録をよろしくお願いいたします。はい。じゃあね、今日このテーマを取り上げた背景、まず説明していきたいなと思うんですけれども、まあね、先日から話している通り、まあね、日本に今、帰ってきました。で、ちょうどね、10日ぐらい経ってるんですけれども、まあそこでね、ちょっと友人とね、先日話す機会があって、で、そこでね、仮想通貨とかね、NFT の話題になったんですよね、そう。で、まあそこでね、ちょっと興味深い会話っていうのが生まれたのでね、まあちょっと今日はね、ちょっとそれをトピックにして話したいなと思いました。うん。でまずね、ちょっとイノベーター理論っていうね、ちょっとマーケティング用語をね、説明したいなと思います。ね、ちょっとデータを見ていきたいなと思うんですけれども、まあね、このイノベーター理論ってそもそもどういうものなのっていうと、まあ簡単に言うとね、こう、新しいサービスとか、まあ産業とかね、まあそういうのが立ち上がった時に、こうね、ユーザーを区分する理論なんですね。で、大きく分けてね、5つのね、ユーザーの層がいますよっていうね、理論なんですよ。で、1つ目、イノベーター層。ね、2つ目、アーリーアダプター層。3つ目、アーリーマジョリティ層。そして4つ目、レイトマジョリティ層。そして最後、ラガードっていう。このね、5つの、人たちに分かれますよっていう理論なんですね。そう。で、イノベーター層っていうのは、まあ、その名の通りね、本当にそのサービスとかね、こう産業っていうのにもういち早く触ってみるっていう層で、まあ、これがね、全体の 2.5%。まあ、ものすごく少ない層なんですね。そう。で、次のアーリーアダプター層っていうのはね、まあ、まだまだね、マジョリティっていうかね、マイノリティなんですけれども、まあね、イノベーターよりはちょっとね、遅くね、この業界に入ってきたっていう層で、これがね、全体のこう 13.5% っていうのがね、まあ、このイノベーター理論上の数値なんですね。そう、なのでこのイノベーターアーリーアダプターでね、まあ、だいたいね、こう 16% を、まあ、全体に占めているという感じなんですけれども、で、世界のね、この NFT とか、まあ、仮想通貨の市場っていうのは、今だいたいこの辺らしいんですよね。こう、世界の、まあ、70億人ぐらいいる人口のうち、だいたいね、まあ、16% の人たちっていうのが、まあ、だいたいこの仮想通貨とか NFT に何らかの形でね、こう、まあ、触ったことがあるよっていう、今ね、世界ではこのアーリーアダプター層までがね、世界の流れですよ。そう。でね、まあ、この後が、アーリーマジョリティが 34%、レイトマジョリティが 34%。ここまで行くとね、まあ、大体ね、大半の人が、まあ、触ってるよっていう感じで。まあね、いわゆるスマートフォンってこの辺ですよね。もうほとんどの人がね、もう持ってる、触ってるっていう感じで、ね、変な話ね、ご高齢の方とかね、そんなにテクノロジーに、まあ、長けてない方っていうのも、まあ、もうすでに触ってる、持ってるってことでも、もうマジョリティ層ですよね。そう。で最後ね、16% が、まあ、ラガード層って言って、まあ、もう、ほんとね、もう最後の最後までね、もう抵抗してね、もう、まあ、俺は変わらねえよ。私は変わらない。絶対にそんなの触らない。こんなね、風に考えてる方が、まあ、16% いるというような感じなんですよね。そう。 でね、NFT に関して言うと、まあね、さっきも言った通り、世界ではね、こう 16% ぐらいが触ってるっていうね、まあまだまだアーリーアダプター層なんですけど、日本に関して言うとね、この 2.5% ぐらいっていう、まあイノベーター層しか触れてないっていうようなね、データが出てるんですよね、そう。なんでね、まあ、本当に日本で NFT を触ってる人ってものすごく少ないっていうのがね、まあちょっとここでは言いたかったことなんですよね。うん。はい。でね、まあここからね、ちょっと僕自身のこう実体験、日本に帰ってきて実体験っていうのをね、まあ話してみたいなと思うんですけれども、一回ね、チャプターを区切りたいなと思います。はい、じゃあね、ここから僕の実体験なんですけれども、ね、先日にね、友人とね、話してたんですよね、そう。で、その友人はね、こう、大学時代の友人で、もう本当ね、もう10年以上ね、まあ、付き合ってるっていうね、もう本当長い友人なんですけれども、彼はね、エンタメの業界、まあ、いわゆるコンテンツ業界みたいなところで働いてるんですよ。うん。でね、まあ、某おもちゃとかコンテンツ会社っていうところにね、まあ、転職して、まあ、7年ぐらいかな、今働いてるんですね。そう、まあ、いわゆるね、まあ、かっこよく言うと、このコンテンツビジネスで飯を食ってる、まあ、プロなわけですよね。そう。でね、その会社なんですけれども、やっぱりね、キャラクターとか、アニメキャラクターとかのやっぱり版権とかを持ってるし、まあ、それでね、こう、売り上げがものすごく上がってるというところの会社なんですけれども、そんなね、会社で働く彼にね、こう、NFT とかね、今後ね、こう、会社としてね、どうやってやっていくのとか、ね、どんな議論がね、なされてるのかちょっと知りたいんだけど、みたいな質問ね、ポーンってね、まあ、何気なく聞いたんですよね。そう。そしてね、彼から帰ってきた答えがね、この NFT って何っていう答えだったんですね。NFT って何っていう、うん。そう。で、なんかね、僕はちょっとそういうね、NFT ってこういうもんだよ、みたいな説明すると、なんかね、そのデジタルのやつだよね、みたいな、ちょっと新聞で読んだことあるけど、まあ、うちの会社だとね、まあ、ほとんどね、話題になってないよ、そんなの、みたいな感じだったんですよね。で、これを聞いた時にね、結構ね、まあ衝撃だったんですね。やっぱりね、今この NFT ってね、そのコンテンツ業界っていうのを、まあものすごくね、この揺るがすかもしれないっていうね、まあ一つのもうすごくもう、イノベーティブな技術の一つだと思うんですけれども、やっぱりアメリカだとかね、世界だとすごく流行ってると思うんですけども、まあそれをね、やっぱり、なりわいとして食ってる日本のね、まあ人間でも、ですらね、まあその NFT っていうのは知らないっていうのはね、まあすごくね、まあ衝撃というか面白いなと思ったんですよね、そう。でね、この話というか、この時の会話でね、もう一つね、まあ、興味深い会話があって、彼はね、そのスニーカー集めっていうのがね、一方で好きなんですよね、趣味として。うん。でね、まあ、何度かね、こう、アメリカに遊びに来てくれたこともあるんですけれども、まあ、そんな時もね、こう、スニーカーをね、こう、何足もね、買っていくわけですよ。ね、で特にナイキのスニーカーがお気に入りらしくて、ね、なんか限定品のね、購入とか、まあ、列に並んだりとか、なんかオンラインで購入したりとかなんかやってるんですよね。そう。でね、まあ、そういう買ったスニーカーをこう、なんか箱からね、出さずに、こう、履かずにね、こう、眺めてるのがもうなんかもう楽しいと。なんかもう、僕からしたらちょっとね、変態やなと、思うようなところもあるんですけれども、まあ、ね、そんなね、彼と話していて、ね、ナイキスニーカーといえばですよ。ね。まあ、これをね、聞いてる皆さんだったらね、ちょっとピンとくるかなと思うんですけれども、まあ、先日のね、アーティファクトの買収。これね、まあ、すごく業界では話題になってますよね。で、まあ、アーティファクトって何っていう方はね、まあ、このね、前のね、ポッドキャストで僕少し話してるんですけども、まあ、簡単に言うとね、まあ、ファッションの NFT を作るデザインスタディオみたいなところで、まあ、2週間ぐらい前かな、まあ、ナイキがね、まあ、結構なお金をかけてね、買収しました。うん。でね、本当にね、こう、ナイキがこの、デザインスタジオを買収したっていうのはね、まあ、いわゆるもうナイキっていうね、まあ、巨大なね、企業が、こういうファッション NFT 業界にね、もう本気でね、参入してくるっていうところの現れだと思うんですよね。そう。でね、まあ、そんな彼にね、このナイキがね、このアーティファクト買収したよね、みたいな、その限定スニーカーとかね、お前集めてんだったら、まあ、これからちょっと楽しみじゃないみたいな話をしたんですけれども、これもね、答えとしてはね、まあ、何言ってんのお前みたいな、そんなん全然知らんよ、みたいな話だったんですよね。そう。でね、まあ、このね、こう、やっぱ二つのエピソードをね、まあ、総括すると、すごく面白いなと思ったんですよね。やっぱりね、このコンテンツ業界で、こう、飯を食いながら、さらにね、こう、ファッションにも興味があるっていうね、まあ、僕の友人なんですけども、まあ、そんな友人はね、もう全くね、この NFT とか、まあ、ブロックチェーンなんて知らないわけですよね。そう。で、ましてやね、こう、なんか、ビットコインを買うなんてね、もうありえないと、もうそんなギャンブルやで、詐欺やで、もう本当、まあ、何してんのみたいな感じだったんですよね。そう。で、ね、まあ、この会話からね、やっぱりね、2.5% のね、こう日本人しかこう NFT を触っていないっていうね、まあ、現状というか、をね、まあ、本当にこう実感したというか、まあ、そんな感じだったのでね、まあ、もうすごく面白いな、というようなね、経験でした。うん。でね、まあ、まあ僕自身がね、こう、まあ僕自身、まあこれね、聞いてる皆さんもだと思うんですけれども、まあ今後ね、どうしていくかっていうところ最後ちょっと触れておきたいなと思うんですけれども、ね、やっぱり世界でもね、このまだこの分野を触ってる人っていうのはね、大体ね、まあ6人に1人ぐらいなわけですよね。そう。だからね、こう小学校とかさ、中学校とかのね、こうクラスあるじゃないですか、こう机が並んでてね、まあそこのね、クラスでもね、大体ね、やっぱ5人ぐらいしかね、この、 触ってる人っていないわけですよ。で、日本人に関して言えばね、本当50人に1人のレベルなわけですね。そう。だからね、一学年にね、まあ、2人いるかいないか、まあ、3人いたら多い方かな、みたいな、多分それぐらいのね、レベルだと思うんですね。そう。でね、まあ、これをね、聞いてくださってるね、リスナーの皆さんっていうのは多分ね、まあ、こういうね、仮想通貨とかさ、NFT とかね、興味がある人が多くて、ものすごくね、まあ、なんだろう、その感度が高い人たちだとは思うんですけども、すごくね、やっぱり、まあ、日本ももちろんですし、まあ、世界から見てもね、非常にね、こう、希少なね、人たちだと思うんですよね、そう。でね、僕自身もまあ実際そうなんですけどもね、これ聞いてる中の人にね、いや本当にちょっと前、最近もうなんか仮想通貨の波が早すぎて、もう全然わからん、もう焦ってるよ俺みたいな方もいると思うんですけども、多分ね、世界で見るとめちゃめちゃね、やっぱりまだまだ早いわけで、焦る必要って全然ないんだなっていうのはね、まあ僕自身は、ね、思ってるんですね。そう。でね、やっぱりどんどんこうキーワードが出てきていると思うんですね。最近ね、Web3 とかさ、Play to Earn とかね、メタバースとかね、分散型、ソーシャルグラフとかね、ね、ほんとやべえな、これ終えてねえなって思ってると思うんですけども、ほんとね、多分こう毎日少しずつでもね、こう勉強したりとか、こう触れてるだけでね、将来、まあ5年後、10年後に多分相当ね、こう有利なね、立ち位置に、ね、いられると思うんですよね。そう。でね、やっぱりまあ僕自身がまあ意識してるっていうのはね、実際にね、触ってみるとかね、まあ小学レベルでね、まずお金を入れて始めてみるっていうところがね、大事かなと思ってるんですよね。で、やっぱこれだけでね、かなり理解度が変わるんですよ。で、僕自身もね、やっぱりビットコインまず買ってみてとか、NFT を買って、さらにね、こう自分で作って売ってみたりとかね、あとはね、こうブロックチェーンゲームにね、こう課金してみたりとかね、まあそんな風なところをね、まあ少しずつやってるところでね、まあ少しずつね、やっぱり自分のこう理解度もね、上がりますし、まあね、楽しくなってきたなっていうところなのでね、まあ引き続きね、こう自分で触りながらね、まあコツコツ勉強していきたいなと思いましたというような話でございました。はい。でね、最後ちょっとまとめていきたいと思うんですけども、今日はね、マーケティング論、日本人で NFT を触っている人はたったの 2%、 こんなね、テーマで話してきました。ね、最初の章ではこうイノベーター理論についてね、話してきましたね。ね、イノベーターアーリーアダプターっていうのがね、まあ大体ね、世界のこの NFT 市場の人口なんですけども、日本に関して言うとね、まだまだイノベーターそうですよというところ。ね、で、2つ目、僕の実体験話してきましたね。ね、この NFT とね、この相性抜群のね、フィールドにいるね、友人ですらね、こう NFT を知らないっていうね、こう日本人の現状、すごくね、まあ、面白かったです。はい。でね、最後、今後どうするかっていうところなんですけど、まあ僕自身はね、引き続きね、まあコツコツね、勉強していくと。ね、で、その際にね、やっぱり実際にね、お金を入れてね、まあ触ってみるっていうところがね、まあ、僕自身のね、まあ、理解度を早めるためのね、まあポリシーというか、なんでね、まあ、そのあたりを今日はお話ししてきましたというようなところでございました。はい。じゃあね、最後なんですけれども、今日の合わせて聞きたいですね。取引高ナンバーワン NFT、アーティファクトのクローン X をもらう方法。こんなね、テーマで話した回がありますね。先ほど言ったね、こう、アーティファクトをナイキが買収した話、ね、どんなものか興味がある方はぜひね、こちらも聞いてみてくださいというような話でございました。はい。でね、ちょっと本当にもう年の瀬になってきてると思うんですけどもね、まあ寒い日が続きますからね、皆さんもね、体調を崩さないようにコツコツやっていきましょう。お疲れ様です。